い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、朝方は iPhone のゲットに行ってきましたよ。6なんですけどね。
もう早速見せていただきました。い
や
い
や、3日前かな、申し込んだんですよ。人気あるらしいからしばらくかかるかなと思ったらね、昨日の段階で現物入りましたから来てくださいって言って朝の放送が終わった後ね、行って、まだそんなに使ってないのでよくわからないんですけど、メールが変わったのと写真が変わったのと、まあ、画面が大きくなったんで見やすくなったのと、まあ、僕は大きくなるの嫌だなと思ってたんだけど、そんなに違和感はないというのが現状ですね。はい。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器二胡。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。政府は海外の富裕層が訪日旅行で長期滞在できる規制緩和案の詳細を固めました。現在は観光目的の滞在日数を90日までとしていますが、60歳以上で夫婦合わせて預貯金を3000万円以上持っていることなどを条件に最長1年まで滞在を認めます。
なんか話が具体的になりましたね。60歳以上で夫婦で3000万円持ってたら1年いていいよっていうね。今週もね、円安がガクッと進みましたから、海外の人にとっては滞在しやすくなる国になっていくんでしょう。預貯金ね、3000万どうやって確認するんだみたいなところもありますけれども、まあ1年ね、政府の意図が見えますよね。それ以上いたら嫌だと、1年の間にちょっとお金落としてくださいって、そういうことですよね。
国際展開するメガバンクの資本規制が一段と強化される見通しです。 G20 は銀行の貸し出しなど資産に対する自己資本の最低比率を現行の2倍近い 16% から 20% に引き上げる方向で最終調整に入ります。
まあこれはね、だんだん20日だから明日じゃないですか、近づいてきて、まあ金融株どうなるのかなと思って見ていたらね、アメリカでも日本でも金融株強かったですよね。だからそういう意味ではマーケットはもう織り込んだのかなと。でも資本規制をほとんど2倍に厳しくするっていうことはですね、貸した資金が減るということを意味するので、まあアメリカの QE3 の縮小とともにですね、 QE3 の打ち切り、それから金利の引き上げ、まあ来年予想されるんですけれども、それと合わせてみると余剰資金の減少にね、つながっていく可能性が強いので、昨日今日とね、東京もニューヨークも結構上げましたけれども、まあそこら辺との整合性がどうなのかなっていう気はしてますよね。
アメリカ、ヨーロッパや中東などのおよそ30の国と機関の外相らは、イラクへの支援をめぐる国際会議をパリで開き、イラクとシリアの一部を支配する過激派イスラム国に対抗するため、適切な軍事支援を含む必要なあらゆる措置を取ることで一致しました。
まあ、今週驚いたのはね、やっぱオーストラリアでね、イスラム国絡みの国内テロが計画されていて、それを事前に防いだと。一週間前くらいですかね、オーストラリアが突然テロのね、警戒レベルを上げたんですよ。オーストラリアはな、何があったのかなと思っていたら、オーストラリア出身のイスラム国の幹部がですね、オーストラリアに帰ってきている前の部下のような人間にですね、テロ起こせと。人間の首切れと。で、ビデオに撮れと。それ宣伝材料に使うからってこう言ってたらしいんですよね。で、オーストラリアの警察はその電話をどうも傍聴してたということで、警戒レベルを上げていて、逮捕に至ったということなんですけども、オーストラリアからだけで160人つったかな、イスラム国に行ってる可能性があるし、アメリカやイギリスからもね、まあフランスやドイツも含めてですけれども、相当数の若者がイスラム国に渡っている。それは移民の子であったり、その国で生まれ育った人だったりするようなんですけども、各国がイスラム国が魅力的に見えるようなことをね、防がなきゃいけないですよね、世界の若者にとっても。で、存在そのものが非常に邪悪ですから、 今週はフランスがね空爆に参加するっていうことを発表しましたし、日本も2500万ドルだったかな拠出を表明しているので、体制は徐々に整いつつあるということだと思いますよね。
ソニーは2015年3月期の連結最終損益が2300億円の赤字になる見通しだと発表しました。苦戦するスマートフォン事業で1000人規模の人員削減を実施するほか、今期の年間配当を1958年の株式上場以来初めて無配とします。
森田さんが生きていらしたら悲しまれただろうなと。無配っていうのはね、会社としてやっぱり痛恨ですよね。まあこの問題についてはまた後でお伝えしたいと思います。
政府観光局が発表した8月の訪日外国人客数は1年前と比べてプラス 22% の110万9600人でした。単月の訪日客が100万人を超えるのは6ヶ月連続です。
ねえ、さっきもこれちょっと触れましたけどね、桜のシーズンは日本の観光客っての多いんですよ、日本へ来るね。それが過ぎたら一旦減るかなと思ったら全然減らないですよね、今年はね。また円安になりましたからまた来るかもしれないね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、量的緩和のための追加の証券購入の終了を10月の会合で決定する方針を確認しました。イエレン議長は記者会見で、量的緩和終了後のゼロ金利政策解除について経済データ次第だと語りました。
これについてはまた後で取り上げます。
国土交通省が発表した今年7月1日時点の基準地価は、三大都市圏が前の年より 0.8% 上昇する一方、全国平均は 1.2% 低下しました。
東京と名古屋はね、住宅地も上がってきてるんですよね。大阪はまあ 0.1 だったかな、横ばいだったんですけども、あと商業地がね全国的に上がってきているということで、いろいろなことを言う人がいてですね、都会の土地だけ上がるのはけしからんみたいなことを言ってる人がいるんですけれども、それはちょっと違うのかなと。まあ人口減り始めてますんでね、バブルの時代は日本中の土地が上がりましたから、でもそういうことはもうないと思うんですよ。だから結局不動産にも個性が出てきて選別的に上がっていく。例えば和歌山県のね、高台の町なんかはね、やっぱり津波対策っていうこともあって急騰したりしてるんですよね。だから需要のあるところは上がっていくということになると思うんですよ。例えば大阪なんかだとね、今開発一段落したような感じになっているので、あとは USJ ぐらいしか華やかなあれがないじゃないですか。名古屋はリニアモーターもあるとかね、トヨタが好調だとかあって、東京は2020年のオリンピックがあるということなので、なんかイベントを作っていかないとね、不動産下がっちゃうっていう時代に入ったのかなっていう感じがしますよね。
オーストラリアの治安当局はシドニーなど各都市でテロの一斉摘発を行い、無差別の殺人計画に関与した疑いで少なくとも15人を逮捕しました。アボット首相は、過激派イスラム国の支持者が一般市民を公開殺人するテロを計画していたとの情報があったことを明らかにしました。
これね、さっき触れましたけどね、当局が電話を盗聴してたということらしいんで、盗聴についてはね、いろいろ意見もあるんですけども、まあ成果もあるということだと思いますね。
中国の瀋陽で満州事変の発端となった1931年の柳条湖事件をめぐる式典が開かれましたが、昨年は各地で起こった反日デモがなく、中国当局が抑え込んだとみられています。
11月のね、 APEC 控えて、中国は国内ガタガタするのが嫌だったんでしょう。またかつ習近平さんは今インドに行ってましてね、インドであんまり温かい歓迎は受けてないんですよ。あの国境紛争があって中国兵が動いたっていうことでね、インドに対して予定された経済支援もね、ガクッと減って、え、それだけなのみたいなね、ところがあって、まあインドと中国の難しさが表に出てくる中で、対日もですね、ちょっと抑制したと。でもこれ、党の序列の高い人がこの式典に行ってるんですよね。日本に対する厳しい態度というのは劇的に変わったわけじゃなくて、まあ中国らしい押したり引いたりという感じでやってるんでしょうな。
イギリス北部スコットランドの独立の賛否を問う住民投票が行われ、独立に反対する票が賛成票を上回り、イギリスの分裂はひとまず回避されました。
はい、まあ、これはまた後で取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
住むところは
個人生活の拠点、
街は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして、私たちは 新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは FRB、 雇用の回復というのが条件になるんだと思いますが、
はい、
追加証券の購入の終了を10月の FOMC で決定する。
そうですね。
そして全路金利は、まあ、相当の期間継続する見通しだというようなことを。
ね、
はい。
10月から150億ドルに減らすので、また100億ドル減らして、12月とかね、そういうところにエンディングを持っていくんじゃなくて、まあ、9月の会合で150まで減らしたので、10月に、まあ、一気にやりたいということなんでしょう。
はい。
まあ、多分そうなると思います。今の雇用情勢を見てみるとね。まあ、先月は異常に低かったんですけれども、14万2000だったかな。まあ、全体的に言えばね、今年これまでずっといいペースで来てるし、失業率も 6.1 までまた下がってきたので、はい、来月はね、もしかしたら 5.9 とかね、いう失業率が出現するかもしれないので、まあ、そうなるのかなと。で、今週の特徴はですね、金利がね、上がるということに、マーケットは、身構えなかったってことですね。で、それは、for a considerable time という単語が残って、QE3 が終わった後の金利引き上げまでの期間については、for a considerable time というのが出たと。まあ、これは何を意味するのかってのはよくわからないんですけれども、記者がね、イエレンさんにしつこく聞いてましたよ。これ、一体どのくらいの期間、コンシダラブってどのくらいなんだみたいなね。
はい。
これ分からないわけですよね。まあ、だけども、マーケットはですね、いろいろな読み方をしましたよね。今回の FMC の声明と、イエレンさんの記者会見をね。株式市場は何て読んだかっていうと、あ、金利はまだ、やっぱり上がらないんだ。はい、for a considerable time っていうのは残ったんだということで、見てたらですね、声明文が出た瞬間から、ブワーっと上がりましたよね。
はい。
イエレンさんが記者会見しているのもあんまり関係なく上がったということですよね。で、それを受けて東京の株も強くなっているということだと思います。だから、株式市場の見方としては金利はまだ上がらんということですよね。
はい、
でも、為替市場は何て言うんだかというと、あ、いずれ上がるんだと。で、実際に債券相場を見ても、売られてですね、はい、指標の10年債が 2.62 ぐらいかな。その日に上がりましたから、あ、これはまあ、金利上がるやと考えて、ドルを買ったと。どっちなんだ一体とね、
はい。
みんなマーケットの関係者は都合いいように理解して、都合いいように動かしてんじゃねえのかとね。
イエレンさんもそういうところ上手ですよね。
うん、上手だけど、あんまりそれやるとね、逆にこうだ、反発、反落が来ますからね。どっちなんだということは、まあ、アメリカ経済どこにあるんだっていうことを問い直す時期っていうのは必ず来るわけですよ。はい、だから今週はイベントが重なっていて、FOMC だ、そのスコットランドだと言ってる時に、一つ一つ型がついたっていうことから、ドルが強くて、ニューヨークの株が上がったという展開だと思うんですよね。まあ、また来週からはまた別のファクターが、まあ G20 もあるし、出てくるということだと思います。で、思ったのはね、声明よく読むと、前回よりも景気見通し引き下げてるんですよね。つまり、前回7月の声明では、US Economic Growth has rebounded っていう完了形で書いてあったんですよ。
はい。
でも今はエクスパンディングモデレートリーというふうになっててですね、これはもう明らかに単語としては後者の方が強いわけだし、インフレに関する記述も7月のケースにおいてはですね、目標に近づいてますよと、サムファットなんですけれどもいう表現だったんですけど、今回はまた改めてですね、目標を下回っていると 2% なんですけどという言い方になって、景気判断引き下げたわけだから、まあ雇用統計もあんまり良くなかったじゃないですか、
はい、
だからそういう意味では、for a considerable time っていうのは残したのは理解できるなというふうに思ったわけですよね。
はい。
で、私が一番注目したのは、やっぱり反対者が二人になったことですよね。声明の最後の文章を読むと、プロッターっていう人に加えて、フィッシャーって二人いるんですけども、リチャード・フィッシャーだったかな。で、彼がね、反対だということを言って、フィッシャーの言い方はきついですよ。プロッターよりもね、プロッターは for a considerable time なんてのは時間軸表現だから削れとこう言って、2ヶ月連続そう言ってるわけですけれども、フィッシャーはね、こういうこと言ってますよ。実体経済の継続的改善、労働力利用率と一般物価安定に関する見通し改善、金融市場に依然として行き過ぎの兆候がある。この3つから見れば、今 FOMC が公表しているガイダンスよりも早期に金融緩和策を縮小することが正当であると、こう言ってるわけですね。僕が想像するにね、今回の FOMC はかなりけんけんごうごうのね、カンカンガクガクの議論が展開した可能性が高いというふうに思います。で、前回の7月の FOMC の議事録を読んでも明確に反対だと言って主張したのはプロッターだけなんですけれども、声明文の中でね、 それ以外の人も今の FOMC の政策についてですね、疑義を呈しているわけですよね。で、今欠員があって少ないはずなので、もしかしたら次はですね、はい、同じようなフォアコンシダブルタイムという単語をイエレンさんが残そうとしても、それ多数決で破れるかもしれないなというふうに思いましたよね。だそういう意味ではかなりアメリカの金融政策は難しいところに来ていると、分かれ道に来ているということが当たってるんじゃないかなというふうに思います。まあでもマーケットはですね、まだ大丈夫だ、まだ大丈夫だっつって株式市場は上がっているという展開なので、まあ本当にそれがですね、企業収益面から正当化できるふうになっていくかというのはですね、今週イベントが2つ終わりましたから、来週あたりからどうなのっていう見方になると思うんです。で、それは必ずしも私がその来週の株は下げるって言ってるわけじゃなくて、やっぱり日本も昨年来の高値を更新したという高値状況があり、アメリカではダウもですね、SP も高値更新ということになっているので、まあそこら辺は当然見直しが来てもいいなと。まあ日本は今日はね、もう金曜日で終わっちゃったので、まあ来週の株式相場はちょっと当面の動きを見る上では非常に関心が強いという状況になってきたのかなというふうに思いますよね。
はい、次は注目を集めましたスコットランドの独立の賛否を問う住民投票、はいはいはい、もう結果が出るまでわからないというような状況だったんですが、
うーん、蓋開けてみたらね、はい、結構大きな差でしたよね。
そうですね、
10ポイントぐらい違いますね、
はい、
55と45みたいなね、うん、一時はね賛成が上回るんじゃないかとか言われたんですけれども、まあ私もね残留派が勝つんじゃないかなって、うん、でも一つの不確定要素はやっぱり16歳から投票が認められているというね、16歳って日本じゃね投票権許されてるよりまだ4つ若いわけ で、
ね、
16歳っていうのは高校2年生か、
ね、2年生か3年生ぐらいですね、
もう投票させるのかみたいなね、まあこれは重要な問題なので、うん、はい、でもしその人たちが例えばまあ若者ってどちらかというと新しいことが好きみたいなところがあって、はい、もしかしたら若者層がググッと独立賛成にね回るとしたら、うん、これが不確定要素わかんないなというふうに思ってたんですよ。まあところが蓋を開けてみるとね、世界中のマスコミが too close, too cold とか言ってね、もういかにも判断つかないみたいなことで、何 10% も違ってんじゃないみたいなね、
はい。
最後の最後にね、キャメロンさんもそうだし、ブラウン前首相もそうだし、主要政党のね、トップがやっぱり残ってなきゃダメなんだよというところを説得したという面。だから、はい、もっと配慮しますよと言った面があるのと同時にですね、やっぱサモンドさん率いる独立したら政府を構成するであろう人たちがですね、じゃあ通貨どうすんのとかですね、
そうですよね、
具体的なプランを提示できなかったっていうことが大きいんだと思います。で勝手にですねサモンドさんはいやポンド使うんだって言ってたけども、最初からいいですよとは言いませんよね、中央政府側はね言いませんよね、だってそしたらどうぞっていうようなもんなので、はい、だからそういう意味ではちょっと戦略の弱さもあったのかなと、うん、独立派にね、
はい、
という気がします。でも420万とか30万という該当人口の中で、はい、投票した人が 45% が独立がいいって言った事実は重いですよね、
う
ん、
そうですね。
これからじゃあイギリス、ロンドンの中央政府がどういう対策を取っていくのかっていうのは非常に重要だし、これはですね、まあスペインのカタルーニャとかですね、いろいろなところにいろいろな波及があるわけですよ、はい、スコットランドの独立派の人たち以外では一番スコットランドの独立を期待していたのはカタルーニャの独立を目指す人たちなんでしょうけれども、頓挫した形になったということですよね、
はい、
まあでも僕は思うんですけどね、やっぱり状況さえ許せば自分の民族っていうんですかね、そういうものは自分で治めたいという思いはこれから出てくるんじゃないでしょうか。
そうですね、
うん、特にヨーロッパはね、国とは別に EU という庇護膜がありますからね、NATO という庇護膜もあります。で、そこに入っちゃえば別にスコットランドとしてイギリスに寄り添っていなきゃいけないっていう理由はないよねっていう論理はあるわけですよ。で、もちろんね、EU の加盟は全加盟国の支持がなければならないので、スコットランドが独立してもうすぐ EU には加盟できないですよね。多分スペインが反対しますから。はい、だって、スコットランドにいいって言ったらカタルーニャが独立した時にいいって言わなきゃいけなくなるじゃないですか。それはないでしょ
う。
だからそういう意味で言うならば問題は残ったというふうに思いますね。でもまあ全体的に見ると独立賛成派の人たちが一種お祭り騒ぎのように騒いだことに世界中のマスコミが乗っちゃったんだという感じもしますよね。トゥークローズトゥーコールだったら 50.5 対 49.5 ぐらいで決着してほしかったなと いうふうに思うんですけどね。まあまあ私は勝手にそう思うんですけれども。
そして最後はソニーです。2015年3月期の連結最終損益が2300億円の赤字、そして上場以来初めての無敗ということを発表しました。
もう平井さんがね、深々と頭を下げているのを何回僕ら見たんだろうかと。
私も見ました。
ね、はい、お詫びのね、言葉でこう、はい、あれだけでもソニーらしくないじゃないですか。ね、もっとスカッとした会社だというのがね、私たちの印象であるわけで。はい、で、まあ、エクスペリアはね、ソニーのスマホなんですけど、比較的いいとこ言われていたんですよ。うん、まあ、でも、出てる台数がね、サムソンやアップルに比べてはるかに少ないわけですし、あれを収益の柱にしようっていう戦略そのものがね、やっぱり無理だったんだろうな、というふうに思います。計算違いって言うけども、本当にその厳しく自分の事業の先行きを見ていたのかっていう感じがしますよね。はい、スマホの競争世界というのは、例えばソニーはどちらかというと高価格機種でサムスンやアップル対抗と考えていたのかもしれないけれども、サムスンやアップルの頭はもう中国のですね、シャオミとかね、レノボに行ってるわけで、なんかこううまくそうしてんじゃないのと。アップルや別にね、サムスンは別にソニーなんか見てないわけで、だからそういう意味ではちょっと一人相撲みたいなねところがありますよね、はい、もうそろそろ海は出たよってもう何回聞いたんだろうっていうね感じもあって、ああそうですかと。まあ株価もねドスンと、まあ、10% 近くね2日間で落ちて、もうでもあんまり誰も気にしてないんだよ、ソニーショックとは誰も呼ばなかったというね、それがまた寂しいんですけれども、ソニーの強みはまだいっぱいありますよね、
はい、
放送用機器では世界に冠たる会社で、ソニーなかったら困るっていう人たちは放送局にいっぱいいるわけだし、光学のね世界では非常にいいものを持っているわけなので、また1000人ぐらいね減らすようなんですけれども、
ね、
責任を感じてると言いながらね、平井さんがずっとやっていて、まあやめるとは言わないんだけれども、もうちょっと見込みのある、
はい、
実現可能性のあるプランを立ててこないと、やっぱり企業にとって無敗ってね、うん、そうやっぱり経営者としてね、残機に耐えないと思いますよね、
はい、
出資者に対して収益金を分配していくことによって成り立っている会社なわけですから、まあアップルみたいにねずっと株価の上昇が担保されてたようなところはいいけど、今のソニーは全然違いますからね、だからそういう意味ではちょっと今厳しいなと、厳しいだけじゃなくてそろそろ本気でね、
はい、
次の時代のことを考えないといけない時が来たなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
もしも金属がなかったら、
好きな人をデートに誘うスマホがありません。
もしも金属がなかったら、
彼女を乗せるハイブリッドカーもありません。
もしも金属がなかったら、
恋人とハワイへ旅立つ飛行機も。
もしも金属がなかったら、
二人の記念写真を撮るデジタルカメラも。
もしももしも本当に金属がなかったら、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まあ何がいいかなと思ったけど、まあ考えたらですね、先週ハワイに行ったので、でも一週間も経つね、あれハワイいたのかな俺みたいなね、イリュージョン的になりますよね。まあでも顔が真っ黒だって言われるので、あ、そうかと思うんだけど、びっくりしたのはね、やっぱり日本人だらけだったってことですよね。
あ、この時期でも。
でもね。で、それは今週末に嵐がコンサートやるからじゃないかなっていう人もいるんだけど、
ね、
まあそれは冗談で、やっぱり一週間も前からいるわけないのでね、韓国の方々とか中国の方々がね、世界各地の観光地で増えている中で、ハワイってのは圧倒的にまだ日本人の存在感が強いなというふうに思いましたよね。まあ面白かったのはね、ハワイって要するに海岸に寝そべっている感じで、ワイキキはその割にはガサガサしてるじゃないですか。
はい、
だから、ノースショアっていうとこ行ってね、シャークケージツアーっていうのをやったんですよ。
え、サメ？
それはね、サメがウルする海域にね、それ餌付けしてこう来てるんですけれども、はい、ケージ。
ああ、カゴというか。
カゴをね、下ろして、はい、そこに人間が8人ぐらい入って、うん、サメとにらめっこするっていう。
それを伊藤さん体験されてきたんですか？
やりましたよ。で、じゃあ、安全なんですよ。完全に安全とは言えなくて、ケージの間は、はい、ガラスになってるとこも、なんていうか、防御があるとこもあるけど、足出せば出るので、出しちゃいけませんよということなんですけどね。
サメどのぐらいの？
いや、でかいですよ。人間の3倍ぐらいあるの平均言いますからね。でかい親分みたいなのが1匹いて、それがウロウロして、 周りを比較的人間の2倍ぐらいのサメがうろうろ泳ぐっていうね、8匹ぐらい来てましたよね。それ20分ぐらいじーっとこう顔つき合わせて、でもサメは、なんだお前らな、食べられねえのかみたいな感じでね、こう下くぐったり横通ったりすると。まあ、ものすごくね、当たりの日だったらしくて、まあ、運が悪いと1匹2匹スラッと通るぐらいしかいないんだけど、はい、その日はね、本当によく来て、面白かったですね。これがハワイの最大の思い出ですね。シャークトゥアがね。
でもなかなかできない体験ですね。
まあでもノースショア行けばね、毎日出てますから、海が荒れない限りできますんで、もし興味ある人は。まああとはね、ダイヤモンドヘッドとへ行ったりね、歩いて行ったりとかいうことをして
。ご自分で登られたんですか？
ああ、そうですよ、もちろん。ワイキキからずっと歩いて、3時間20分くらいで帰ってきましたけどね。
すごい。私は車で、下に行って。
公園まで行って
ね。で、眺めて写真撮って帰ってきました。
ああ、あそこのトレイル上がらなかったんですか？それは軟弱だな。ああ、そうなんですか。まあ、そんなわけでね。まあ、思ったのはでも、ここに一週間以上いたら疲れるなと。毎日ね、晴れで、30何度って日中になって、まあ、朝晩は25、6度でね、いいんだけど、まあ、数年に一回行けばいいなというふうに思いましたよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、ちょっと遅い夏休みのハワイでした。
ソーシャルマガジンビジョナリーをご存知ですか？ライフプランニング、資産運用、将来設計についてスペシャリストが語るビジョナリーの公式 Facebook ページをぜひご覧ください。プロパティエージェントのサイトにあるビジョナリーのバナーをクリック。スペシャリストによる知って得する知識も満載。生活のヒントに、あなたの将来設計に、ビジョナリー。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ、今週はね、ちょっと寂しいこともありましたよね。星野さんがね、もう来季はやらないんだと、
はい、
なぜかっていうと体調ではなくて、要するに楽天の成績が今年はもう惨めであると、まあ去年はね、マークが24勝もしたの で、
そうです、ね、
優勝戦線に残り優勝し、はい、日本シリーズを制したという展開の中なので、まあ星野さんとしてもね、がっくり生きてるんでしょう。まあちょっと寂しいなと。お顔もね、ちょっと痩せられた感じになっててね、記者会見を見させていただきましたけれども、はい、星野さんとしては田中がいなくたって勝てるぞというところを示したかったということなんじゃないでしょうか。これから何されるのか、まあ、解説とかね、ご本人しかわからないですよね。もう一回監督やりたいと思ってるかどうかはね。まあでもちょっとね、なかなか難しいなというふうに思うんですけれども、お疲れ様でしたと言いたいですよね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。